はい、のコーナーですね、うん、いやレノファのコーナーに私ここにいるのかなり久しぶりなんで。
そうですよね。
そうなんですよ。ちょっとどうやって進めていけばいいかわからないんですけど、うん、ゴーゴーレノファでございます。はい、で金光さんにみたいに言ったらいいかしら。
はい、
いやレノファね、はい、前節勝利
嬉しかった。山口一番ができました
ですね、はい、本当にね、本当にいい試合が、まあ、ずっと続いていて、うんうん、手応えを感じるゲームがずっと続いていた中で、あとは勝ち点3が欲しかった、うんうん、本当にもうそれだけだったというような状況の中で迎えた大宮戦だったんですけど、はい、その大宮アルディージャの、ね、監督は
下田監督。
そうなんです。このタイミングで下田正宏監督と対戦することに、まあ、なりましてね、まあ、ただあの大宮アルディージャというチームが今かなり低迷していて、
うんうん、
ここまで勝ちが一個もないっていう状況でレノファと当たったんですよ、はい、で去年を思い出したら、その大宮とね、その当たった時に下田監督がその大宮の監督に就任されて、うん、レノファの試合でホームで初めて勝った。
そうですよね、そうでしたよね。
ちょっとそれがちらつきながらも、うん、しっかり勝ちました、レノファ。ね、
嬉しかった。
ということで、決勝点を挙げた沼田貴也選手に今日はお話を伺いました。まあ、以前このゴーゴーレノファに出ていただいた時は、うん、まだ得点を決めてなかったんですよ。
なるほど。
シーズン始まったばかりで、うんうん、まだ
大卒ルーキーですよねっていう話でしたもんね。
そういう話をして、早く得点が欲しいですね、うん、っていう話を聞いて、あれからだから2ヶ月ぐらいかな、うん、経つわけですけど、はい、3ゴール
素晴らしいです、本当に、
ね、ということで、まあ、そんな沼田選手の声を聞いていただきたいと思います。どうぞ。
では自己紹介お願いします。
背番号19番、沼田貴也です。よろしくお願いします。
プロになっての3連戦は初めてだったと思いますけど、岩手から始まって、まあ、ホームが残り2戦は続きましたけど、はい、どうでした3連戦
移動して連戦してっていうのも あんまり経験がなかったんで、まあ、メンタル的にも、うん、体的にも3連戦終わった後はちょっと疲労感があったなっていう印象です。いろんなことがこうプロに来て初めての経験になるんですけど、3年生は少し疲れたなっていう
そっか。しかも、もうこの3連戦90分フル出場ですもんね。
はい、まあ、言い訳できないですしっていうのを思いながら、まあ、3連戦の最中はもう無我夢中でやってました。
もう終わった瞬間に、あ、ちょっと疲れてるかもみたいなことを少し今認識されたわけですね。
そうですね、まあやっと我に返るっていうか終わったっていう実感してから、はい、少し疲れてたんだなっていう思いました。
まあでもその疲れを私たち見ている側はもうほとんど感じなかったぐらい好プレーの連続だったなと思うんですけど、今日はちょっと前節の、まあ、久しぶりに勝利ができた大宮戦を改めて振り返ってみていただきたいんですけど、どうですか、振り返られて勝利できました。
もう勝てたことをそれだけにもホッとしてます。岩手から勝てる試合を引き分けにしてしまったりっていう、まあ、感覚もあったんで、まあ、3連戦こう最後はとにかく勝利で終えたいっていうその気持ち一心で試合には臨みました。
あの大宮戦はどうですか。おそらくその大宮が少しやり方を、まあ、変えてきたというような感じだったと思うんですけど、そのあたりを含めて、まあ、やりやすさやりにくさみたいなものはどう感じながらプレーしてましたか。
まあ、相手がずっと勝利がない状態だったんで、やり方は変えてくるかもしれないっていうスカウティングがあったんですけど、まあ、どんな相手であれ自分たちのやることは変えないでやり続けようっていうのは、まあ、常に真夏さんもそうですし、まあ、チーム全員で言ってるところではあるので、やるべきことをやり続けた結果が勝利につながったんじゃないかなと思います。
そうですよね。なんか、まあ、大宮はそれこそロングボールをこう対応してきてサイドの裏をまあ狙ってきていましたけれども、でプラスアルファで沼田選手のところもやっぱりストロングだから、左サイドって相手がサイドバックが高い位置を取る代わりにセンターバックがすごい出てきてた印象があって、沼田選手のところに でもうまく攻略をしていた印象もあるんですけど、どんな意識でプレーしていましたか？
まずはやっぱ相手を見て判断するっていうところと、まあ、自分のこう特徴を相手が消そうとしているんだったら、まあ、その裏をかくような判断だったりプレーっていうのを心がけてやってたんで、うまくいかない時間帯っていうのもあったんですけど、まあ、90分通して、まあ、自分の特徴はまあ少しは出せたんじゃないかなと思います。
なんていうか、その相手がどう対策してきても、さっきおっしゃってたみたいに、その裏をかくじゃないけど、そういったプレーがこうできてる実感、手応えみたいなのはどう感じてますか？
相手がこう嫌がるプレーをしようっていうのは常に頭にあって、でその中でやっぱ自分のストロングはこう試合を変えるごとにやっぱ通用するなっていう実感はあるんで、手応えももちろんありますし、ただゴール前の局面でもっと精度を高めていかないといけないなっていうふうには3連戦を終えてやっぱ感じました。
なるほど。あの流れからの得点がよく言えばやっぱり欲しいっていうところですよね。
もちろんそれが増えてこないとチームの攻撃っていうのは機能してこないと思いますし、うん、まあ、次あの狙っていきたいなと思います。
とはいえ、あの沼田選手のこう太ももですかにこう当たったあのコーナーキックのゴールが決勝点となったわけですけど、なんかこう喜び方も3得点目になってくると、もうなんかかっこよく決められるようになりましたね。こうよっしゃーみたいな。
そうですね、まあ、でも何回もいじられて、まあ、この3点目も結構いじられて、あのゴールであんな喜べるみたいな感じだったんで、まあ終わってから結構恥ずかしかったですね。
いいじゃんねってい
うですね。あそこまで喜べるゴールじゃなかったなって、まあ、振り返ったら思います。
本当ですか？いやでもやっぱあそこにいたっていうのもポイントですよね。
どんな形であれチームの勝利につながったんで良かったなと思います。
そうですね、あのやっぱりなんか追いつかれてドローっていうね、あのケースもあった中で勝ち切れたのは大きいでしょうね。
ゴールの場面プレー見ていただいたら分かると思うんですけど、僕がどうにかしたっていうより、それまでの選手たちがつないでくれたものだと思ってますし、本当チーム全員で勝ち取った勝利なんじゃないかなと思います。
本当でも今あのみんなが同じ方向をしっかりこう向いているっていうのがこうね、あの見ていても伝わってくるんですけれども、そういう意味ではチームの雰囲気とか目指している方向性とかそういったものはどうですか、沼田選手は。
まあ、やりたい自分たちのやるべきサッカー、目指すサッカーっていうのがこうはっきりあって、まあ、そこをこうどういう相手にもぶらさないっていうのが、まあ、やっぱ自分たちの同じ方向を向いてやっていく上ではすごいやりやすさもありますし、まあ、ベテラン選手含めていろんな選手がこう盛り上げようっていうか、雰囲気よくこうチームにこういい影響をもたらしてくれる選手っていうのがたくさんいるんで、若手もこう遠慮してるだけじゃなくてもっとやっていかないといけないなっていうふうには、はい、思います。
なるほど、もう若手ベテラン本当にいいバランスで刺激をし合いながらねこうやってるんだなっていうのが伝わってきました。で今度は本当 J1 から来たという仙台が相手ですけど、どうやって、まあ、勝ちに行きたいと考えてますか？
自分たちのやるべきスタイルっていうかサッカープレーっていうのも90分間通してやり続けることができればこう勝利っていうものは見えてくると思いますし、これまでの試合を振り返っても、まあ、やり続けてたら勝てたとか、まあ、やったから勝てたっていう自分たちにも感覚っていうのは本当はっきりもうつかみつつあるんで、崩さずにこうやり続けていきたいなと思います。
またこれ自分たちの実力試しみたいななんかそういったところにもなりそうですね。
もう次のゲームこう本当自分たちのサッカーのこれからの指針っていうか、うん、まあ、基準にもなってくると思いますし、それが、まあ、勝てればまだ自信につながると思いますし、あの勢いも出てくるんじゃないかなと思います。
ですよね。もうしっかりあのサポーターの皆さんも現地に、ね、行かれる方もちょっと遠いけどいらっしゃると思いますし、ダゾンでもきっと、ね、多くの方が応援してくれてると思います。そんなサポーターの皆さんに最後じゃあ一言メッセージをいただけますか？
3連戦も含めてたくさんの応援 ありがとうございました。次、仙台戦、必ず、勝利して、ホームに帰って、維新に帰っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いかがでしたかね。
いやこのままこう勝ち続けて、
いや本当にそうなんですよね。うんうん、で最後にね、沼田選手のその決意の言葉が、これ決意というか、うんうん、なんだろう、本当に次の試合が大事だっていうことがこう伝わってくる一言があったんですけど、うん、はい、次の試合は仙台戦はこれからの指針になる、基準になると思うっていうふうにおっしゃっていたんですよね。うんうん、っていうのが、まあ、J1 からその降格をしてきた仙台ですから、実力はやっぱりすごくあります。私も試合見ていたら、うまいなっていう、やっぱりこう一つ一つのその選手たちのクオリティももちろんだし、うんうん、チームとしてのやりたいことっていうものもはっきりしていますし、
はい、
とにかくうまい。でそんなその仙台という相手に対して、その自分たちが今のその現在地のレノファがどこまでやれるかっていうところは非常にポイントになってくると思うんですよね。うん、でも今のレノファなら私はやれると思ってて、
はい、
やっぱりあの見てても思いませんか、なんかすごくこう一致団結して同じ方向にベクトルを向けて、うんうん、レノファのサッカーをやろうとしてる、
はい、
って感じない？
気迫を感じますもん ね、
うん、現地で見てたらさ、はい、すごい感じるじゃないですか。
そう
だからね、ここはちょっともう仙台、
うん、
もう勝ち点3持って帰ってもらいましょうよと。
そうですね、アウェーで勝ち点3を山口に、
はい、
はい、
そうなんです。ということで仙台はあの実はですね、こうランキングを見るとあの J2 ランキングでは今4位なんですよ、
はい、
で勝ち点14、レノファ8位なんですよ、
はい、
勝ち点11、その差は3しかないの、
はい、
じゃここで勝って、勝ったら並ぶんですよ、
うん、
あの勝ち点はね、
はい、
ということになるの で、ね、うん、まだまだ今すごく団子の状態になっていて、本当一勝が非常にあの順位に関わってくる、
はい、
まあ、そういったあの段階になっていますので、うんうん、ここはもうアウェーで勝ち点3をしっかりもぎ取って山口に帰ってきてもらいましょう。
そうですね、
沼田選手の、そしてまあその他の選手もそうですけれども、セットプレーだけではなくて、やっぱりその流れの中からの得点シーンというのをまた期待したいですね、
うん、はい、いや楽しみです。
はい、ということで、ぜひ皆さんも仙台に行かれる方も多いと思うんですけれどもね、気をつけて行かれてきてください。
はい、そして4月9日明日はですね、
はい、
レディースの試合もありますね。
行きます。
私も、はい、私もね仕事が終わり次第迎えたいと思います。
はい、
はい、ソルフィオーレ岡山作陽との対戦となります。13時キックオフですね、
はい、
維新100年記念公演ラグビーサッカー場にてありますので、ぜひ皆さん足を運びください。
レディースも頑張れ
頑張れ、応援してます。
はい、以上、ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。